2月27日。2月ももう終わりですよ。あっという間ですよね。1月もう終わっちゃって2月ももう終わりですよ。これもうね、気がついたら年末ですね。
そうですね、
はい、一日一日大切に過ごしていますか？僕はちょっとした、まあ、日記じゃないんですけど、まあ、練習の記録みたいなのとかをつけてるとですね、結構振り返ると膨大な量になってくるんで、この時こんなこと考えてたなみたいなのがすごく自分ではいいなっていう感じなのでおすすめですよ。惰性なステレオタイプな毎日を過ごさないっていうことは大事だと思ってるので、毎日を新鮮に生きていけるといいですね、はい、日本の夜明けだよ。
かぶれてますね。
次最終回なの。
ああ、
はい、そこまで来ました。
はい、
はい、今週は
T2 のことをまた第2弾ですね。
好きですね。
好きですから。
じゃあ、はい、僕ちゃんのことを今週も喋りましょう。
はい、
はい、それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは。いよいよガンダムオリジン、
うん、あ、そうだ、
上映です。代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、ブルーレイディスクは必ず買おうと思います。広報の高橋剛です。
ブルーレイってすぐに壊れるんですよね。
よくわかりません。
みたいですよ。
本当です。
傷つきやすいって。
なるほど、
はい、僕と一緒です。
あ、危ない。同じことを言うところです。はい、ということで、この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。さて、オープニングでも言いましたが、
はい、
T2 の、
はい、
シーズンに向けての第2弾ということで、
はい、
先日なんかマンスリーに出たとかと Facebook でお聞きしましたが、
Facebook でお聞きしたのは嘘ですね。今僕がここで出たんですよって言ったから思い出したでしょ。
違いますよ。ちゃんと Facebook 見て、この動画も見て優勝しましたというような話をお聞きしたので、
はいはい、
今回そんな話を、
はい、
していきたいなと思うんですが、
はい、
はい、どうですかね、
はい、
厚みのマンスリー、
はい、
どういうおつもりで出たんでしょうか。
まずですね、
はい、
本当にどういうおつもりなんですよ。僕マンスリー基本的に出ないので。
そうですよね。
ですね、個人、まあ、チーム戦はね、ちょっと置いといて、はい、個人戦でラウンドしたのはですね、本当福井以来ぐらいだったんですね。普段の練習はでもラウンドはするんですけど、はい、そのちゃんとしたゲームということで、うん、それで僕の大きな課題でもあるんですけど、はい、試合の感覚がやっぱりなくなるんですよね、
うん、
スタートとかホーンが鳴って始める1投目、はいはい、それと勝手知ったるメンバーでいつも回ってるんで、リズムが勝手知ったるんですよ。馴染んじゃってるから、はい、緊張感とかが全くないんですよね、うん、っていうので良くないなって。そろそろゲームに入れる、ゲームの中での自分を作っていかないといけないなと思って、
はい、
マンスリーに出ました、
うん、なるほど。実は去年の今自分か3月ぐらいですかね、シーズン入る前に、
はいはい、
大阪じゃなくて名古屋じゃなくてどっかの試合行きましたよね。どこだったっけな。
三重だ、三重。
そうそうそう、三重、
はい
はい、それも去年同じこと言ってたんですよ。感覚を忘れちゃうので、
はい、
ここいらで一発ちょっとっていうことで、
はい、全く一緒ですね、
はい
はい、
まあ、そういう感じで、
そうです、そうです、
シーズンに向けて体をと、まあ、気持ちを慣らしていくってい
う、ね、全くその通りです、
はい、で、久しぶりに出たその試合の感覚、
はい、
どうでしたか。
ドイヒーな感じでしたね。
そうなんですか、はい、でも結果ね、先ほど言いましたけど優勝したと。
まあ結果的にはね優勝してるんですけど、
はい、
やっぱりその特に午前のラウンドで感じたのはですね、
はい、
午前ってスコア順じゃないんで、うん、まあ、いろんなレベルの方が一緒に回るわけですよね、
はい、
そこでやっぱり全然リズムをつかめないで、
うん、
あのやっぱり自分が普段投げてディスクのところに行って投げてディスクのところに行って投げるわけじゃないですか、
はい、
だからある程度時間とかも決まってるわけですよ。それがやっぱり1ラウンド目なんかだとどうしても僕は投げる回数が少ないので、うん、待ち時間が多いわけですよ。
あ、なるほどね、
そういう時間の使い方とか、うん、あとはそのあんまりもともと喋んないんですけど、はい、ラウンド中はそういう時間の使い方がね、
うん、
ひどく下手くそになってましたね。でリズムに乗れないんですよ全然。
逆にあれですよね、あのマンスリーだからこそっていう感じ、なんかあのプロオープンだと勝手知ってるっていう、意外に
でもね、
う
ん、1ラウンド目はプロオープンのメンバーだけじゃないから一緒に回るのが、ね、はいはい、なので
普通の
試合でもそうですよ、です1ラウンド目っていうのはシャッフルになっちゃうんで、
そうか、
でやっぱりね僕も試合の1ラウンド目ってね、うん、ちょっとやりづらさがずっと残るんですよ、
はいはい、
でスコアが似通った人たちになってくると、リズムが似てるんで、
はいはい、
投げる数とかも似てるんで、うん、だいたい等間隔で順番が回ってきたりするわけですよね、はいはい、そうするとスッって試合のリズムに入れるんですね、
はい、
でも1ラウンド目の、ね、その難しさっていうのはね、久々に思い出させてもらって、いやーマンスリーだけどやっぱり出とかないといかんなっていうのをね、
はいはい、
痛切に感じましたね。
1ラウンド目をその同じレベルぐらいの人たちと回ってるリズムというか自分の感覚でうまい感じでスコア落とさずにいくんであれば、はい、まだまだ伸びしろがあるという解釈にもなる。
そうですね、そこでリズムをちゃんとつかめれば、
い
けるんですけど、でもそれってきっと誰にでもスロースターターの人とかっていうのはきっとそういうのが下手だったりするので、
はい、
僕はでも決してあんまり崩れるタイプではないんですけど、なんかね、ゲームに入れない感じ。
なるほど。
練習って何投も投げるじゃないですか、
はい、
その中でイメージを作っていくんですよ、うん、これが正解だって、
はい、
で本番って一投じゃないですか、
うん、
でその一投を一投の確率を上げていくことを練習でやっていかなきゃいけないんですね、
はい、
だけど練習で何投も投げて練習をしてるから、うん、本番のその一投で決める力があんまりない、うん、そこで何投か投げてればいいのは試合でも当然出るんですけど、うん、それを一発目に確率の高いことをやっていくっていう選択の仕方が下手くそ、
うん、
になってる。その感覚がなくなってる、
うん、
もっとピリピリしてきた状況とか試合に慣れてる時ってその取捨選択をスッてできるんですよ、頭の回路がすぐにつながるんですけど、
はい、
それが遅いなと思って、うん、そのコースを見てもどうしようかなみたいな、もう見た瞬間普通答えが出るんですけど、うん、経験してくるとね、
はい、
それが出てこなかったっていうのもあって、これでもいいやこれでもいいや、まあ、コースにもよるんですけど、
はい、
まあ、これでもいいやこれでもいいやみたいになってちゃってたので、
うん、またそれが試合が始まってくれば感覚が戻ってきてというような、
いや、戻る戻んないというよりはその感覚を作っていくことでしょうね。いろんなことができるってすごく大事なことなんですよ、
は
い、技術を持ってるってことなので、選択肢が多いっていうのはすごい大事で、
はい、
選択肢を増やす練習をしてるわけですよね、
はい、
普段の練習って。だけど試合だとそのコースの中で一番自分が確率の高く出せることを何回も繰り返しやんなきゃいけない、2回目回ってきたから今度こうやって投げてみようとか、それはクレバーではないんですよ、
はいはいはい、
自分の持ってる技術で一番確率の高いことを繰り返してやってったわけっていうのがスコアを作る絶対的なコツなので、うん、それに集中するっていうんですか、
はい、
その能力を自分で作っていくのが試合なりラウンドなりなんだよなっていうふうに、そこが全然養われてないし訓練されてないなっていうのをね感じましたね。特に辰巳のマンスリーって同じコース4回回るんで、
はい、
まあ、正直ちょっと飽きてきちゃうんですね、
うんうん、
回ってると、
はい、
その中で投げ方を変えたりとか攻め方を変えたりするわけですよ、
ね、
自分で、
はい、
でそれは 勝負をするという意味では本来良くない、まあ、失敗してこれは失敗だからもうちょっとこうしようって学んで変えてるんじゃなくて、もう3回これやったから今度こっち投げてみようみたいなノリになっちゃってたので、それはね良くないし、僕の大きな課題だなというふうに感じてはいますね。
逆にあれですか、あの得たものというか、まあ試合感覚になれるっていうのは先ほどおっしゃってましたけど、他になんか今回マンスリー出てこれはなんかヒントというか、今年度というか来年度か4月からの、ツアーが始まるにあたってなんか
一番大きいのはですね、まあ、勝ったっていうところがね、一番大きいですね、やっぱりその感覚がなくてもその自力の部分で、これだけの力があるんだっていうところが自分でまず確認ができた、それでまあシーズンに入ってもでもこれだけのことは最低限できるっていう目安になったっていうところが、まず手応えとしては大きいですね。でここからそのさっきも言ったような感覚を自分で訓練していって養っていけばもっと上積みになっていくんで、積み重ねていけるなっていうのは、積み上げていけるっていうのはねすごい感じましたね。
なるほど。
だから本当にゲームに出ることの大切さっていうのを感じてますね、あのマンスリーのコースとかってやっぱり僕らが普段練習してるカリフォルニアのコースに比べると短かったり難易度が低かったりするんですよ、どうしても、白子ボートでレベルの高い練習をしちゃってるんで、そうするとねそれはいかんぞというのをもう痛切に感じてるんで、例えば常設のマンスリーでもそこで最後まで集中しきるって言うんですか、そういうそれができたらすごい選手になれるんだろうなっていうのを ねちょっと感じたので、どんなコースでもやっぱり試合に出ている限りは、そこで勝つことにこだわって結果を出し続けなければ、僕は一流にはなれんぞという教訓も得ました。
なるほど、
はい、
百獣の王のライオンもどんな獲物も全力で倒すと。
そうなんです、本当にまさにそれです、
なるほど、
コースで集中力を欠いてるようじゃまだまだレベルは低いなと。
なるほど、まあ、その辺を気づけたというところもまた参考になったのか、
出ますよこれからは、
マンスリー、
マンスリーも出ますよ
試合もね、
もちろん。
まあ、あのシーズン始まる前にまた何回か調整みたいなマンスリーなり試合なりが
もちろん
入って、いよいよ本番の4月だということですね、
そうですね、
ということでだんだん春めいて
会員登録しないと、
あれまだ来てませんよね、
更新なあれウェブ会員の人は来ないんじゃないですか、
やばい、
でも4月までなんで大丈夫ですよ、
分かりました、じゃあ息子の分と合わせて、更新の季節だということで、
ファミリー会員で高橋家は、
そうですね、
ありがとうございます、
とんでもございません、それでは、今週はこんなテーマでお送りしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
福原由紀のいい恋愛しよう。
このコーナーはディスクゴルフでは日本一になった福原由紀選手が恋愛でも日本一を目指すコーナーです。
じゃあ、まあ今週は初の福原さんにお便りが来たという
。ありがとうございます。
来てないでしょ。
つい
本当に来たんですか。
ありがとうございます。来たんですか。しかも膨大なね数の中に来られました。
埼玉県在住の T さんからのお便りなんです
。中学生でしょ。
いや違います。中学生から。
中学生 T さん、 T さん、中学生。
本当に。
すごいですね。
で中学生の T さんの、今あのこの間の福原さん14歳だって。
そうですね。そうですね。
やっぱ中学生の頃やっぱり多感な時期
で。そうですね。わかります。そうですね。
で最近男の子と女の子仲いいですけども、その子はやっぱちょっと内気で、あっちがなんとなく好きだっていうアピールをしてきてくれてるんですけども、なかなか自分から言い出せない。
なるほどね。
で相思相愛ではないんかと。
そうかそうか。
なんだけど。
CSS レディオ。
ということでどうしたらその子に、アピールをできるのかという恋愛相談。
なるほど。相談してきたのはどっちですか、女子ですか。
男子です。男子です。
男子。
はい、
好きな子なかなか好きと言い出せない。
はい。
わかります、よくありますね、私もありました、 好きって言い出せなくてね、はい、挨拶するだけで精一杯、
はいはいはい、そういう時どうしたらいいんですか、
ね、そうですね、そういう時はですね、まず挨拶が
まず挨拶から
挨拶の進歩
挨拶で行
こう、まず、まあ、挨拶って大事だと思うんですよ、人間のコミュニケーション最初ではないですか、はいはいはい、でそこをまずクリアしないことには彼女の心に入らないと思うんですね、まず挨拶頑張ってるかなっていうところが一つ、
ちなみにその、はい、やっぱり女心を使う挨拶みたいな仕方で、はいはい、
あ、挨拶しましたですか、あ、そこは爽やかがいいですね、
爽やか、
例えばですよ、例えば彼女が歩いてました、はい、別に走る必要ないけど、うん、早歩きで通過した瞬間に振り向いて、うん、おはよう、いいですね
あれ白い歯がいい
ですね、歯を磨いてもらわないと、そこはね、歯石をちょっと取っていただいて、先にあの歯医者行ってもらいたいですね、歯は白い方がいいですね、
親指を立てながら、
あ、いいですね、
そこにやっぱ褒めポイントとかどうなんですかね、
あ、褒めポイントです、はい、あ、いいこと聞きますね、さすが分かってらっしゃる、本当にあの褒めポイント必要ですね、はい、多分振り向いた瞬間におはようって言うじゃないですか、うんうん、振り向いた瞬間に、はい、あれ今日ちょっと髪型変えたんじゃないあっていうのとか、あのそれとか、あれ今日なんかシャンプーいいねって
あ、もう振り向い
て
匂いを素晴らしいですね、でも一歩間違えると、うん、ちょっと気持ち悪い男子になりかねないので、まずは挨拶から入るので振り向いた瞬間のおはよう、うん、で特に伸ばしもせずニコッとパッと去るのが、
ああいい感じ、
まずそこに心にこう彼の印象を打ち付けるのがまず大事ですね、うん、で、あれなんか喋るかな、あの
そろそろ
中あ、じゃあ次挨拶から、あのそうですね、申し訳ないです、本当申し訳ない、挨拶からの次はボディタッチまで持っていくのもうちょっと
なるほど、お疲れ、ありがとうございましたTSS Radio、 今回のテーマは自分との戦いこそが明暗を分けるというテーマでお送りいたしました。
なんてかっこいいテーマなんでしょう
ね、どっから引っ張ってきたんですか。
これは王貞治さんの、まあ、名言というか格言というか、ほう、あの相手と戦ってる時間っていうのはすごく短いわけですよ、うん、試合をしてる時間っていうのは、はい、僕らもそうでしょ、はい、ディスクってだけど、その何倍もの時間をね、うん、練習してるわけですよね、その時間こそが進化を問うということですよ、選手としての。
なるほど、
こうして準備期間に何ができるか、はい、もう言いは具の根が出ないぐらいね、うん、いろんなことをやっとくんですよね、うん、そうすると自信を持ってシーズンに入れると。
なるほど、
ということで、はい、王さんの言葉をいただきました。
素晴らしいタイトルですね、
はい、
はい、また
私が決めさせていただきました
ありがとうございます。はい、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのコメントをお待ちしております、はい、ポッドキャストのレビュー欄ですね、うん、そして、シーサーブログ、そしてフェイスブックのコメント欄、
うん、
いずれも構いませんので、
直面も OK、
はい、よろしくお願いします。普通オタも OK でございます。
普通オタ大募集、
はいはい、ということで、よろしいでしょうか、
はい
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週さようなら